袖100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
時短の方法、手抜きの方法とか、時短とかは、特養にお勤めの看護師さんが、その、私がちょっとその仕事に行こうとしてるときに、デイサービス休みたいとか、デイサービス休むと一番危ないのは薬の管理ができないんじゃないですか、家にいても。はいはい、で、電気のポットですらガスコンロにかけたりとかしちゃうので、家に行ってもらったら困る。で、賃貸だから、電気のそんなものに変えられないので、かといってそんなね、ちゃんとした住宅に住めるような立場でもないから、っていうところで、まあ、なんとかしようと思っても、それができない。今もう母が休みたい言ってるんですってケアマネさんに言う、私の多分心の感情の乱れをケアマネさんもやばいと思ったのか、区の介護家族の支援のボランティアさんを日に1回入れられるか、それを使ってって言われて、で、その人がいろいろ教えてくださったり、話を聞いてくださったり、その子供が低学年の間は大丈夫やけど、中学生になったら、もっとこのダメージが子供に来るから、もっとお泊りを使うとかなんかした方がいいっていうのを、いや、何なんでしょうね。サソリ座 A 型やからかわからないですけど。
それ関係ないですかね。
はい、だから、あかんの違うのって、母をそんなとこに入れてあかんのちゃうのって。
はいはいはい。
なんとかしようとしちゃうのを、そんな無理やからねっていうのをこう何度も何度も何度も言ってもらって、動かしてもらって、で体験して母を送り出した、母がもう泣きながら行きたくないわっていうのを、まあ、プロの方だから両腕抱えて、お母さん待ってますからねみたいな感じでこう連れて行く、その瞬間はなんか罪悪感に駆られんねんけど、行ってらっしゃいって見えなくなって、ドアパタンと閉めた瞬間、うわって楽に、
抱えてたもんが、
はい、なんか音が今当たり前の音が消えて、もうそう正確な感じになって、でもそれはそこまで背中を押して無理やりそこまで連れて行ってもらえないと、いや私大丈夫、なんとかやりますってこう罪悪感かなって感じてたのか分からない、やっぱそこはサソリ座だからかなって、
そう、ごめんなさい、サソリ座ってどういう世界
ちょっとサソリ座後で調べよう、
サソリ座後で調べようか、
何人いのか分かんないです、はい、A型さんってやっぱりね、
はい
はい、安いんですよ、それはもうまたマタニティブルーもそうだし、子育ての時もそうですし、A 型ってどうしてもこう真面目なので、ある意味洗脳もされやすいし、で、膝抱えちゃうし、言わないし、我慢しちゃうし、で、爆発して、怖いこと、ちっちゃな人を出していったらいいんですけど、出したらそれをまた後悔して自分のこう悪いように思ってるんですけどね。ああ、すっきりした。じゃあ頑張りますって、こう、切り替えられない。言った私、なんてことしちゃったんや、みたいな。それをこう、寄り添う人が家族会で、実は私、こんなことして、母親の背中をもう、バンってちょっとやってしまったんですって言ったら、皆さん、私も平手打ちしましたよ、とか。
あ、でもそれだいぶ、だいぶ気楽になりますよね。そういう会話するだけでもね。全然ちゃいますもんね。
もうなんか、そんなに私も、こんなにしてしまいましたって覚悟になって。もっとエスカレートしてる人とかもね、はい、あと実際こうやってケアで入ってくださったプロの方ですら、私もお母さんパーンってやったわって言われるときに、やっぱゲラゲラ笑ったんですよね。ほらほらみたいな、はい、そういうのふわってこう、それは大きかったですね。
なんかね、前ね、ベビー招待とかの研修行った時に、はい、うん、その先生は面白くってね、あの時計描画テストって、時計書いてください、10時10分書いてくださいっていうテストがあるんですよ。で、それ書くのに、すっごいみんないろんな時計書いてて、やっぱりレビンの方ってすごいきっちり、ちっちゃい字書いたりとか、そういう特徴から
傾向があるんですかね。
うん、なんかそうですね。面白いのが、丸は書くけど、縦に1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12とか書いたりとか、10時10分って、あの、丸の中に数字で10時10分って書いてる人とか、まあ、認知症によってどんな書き方するか、そういうのもお医者さんって見てるんやなって思いましたけど。なんかずっとちっちゃいゴミが気になるから、こうやって取ってくれたりとか、あるでしょ。
そう、
そう、なんかこう触って。そういうとこ気になるね。なんか見え方が違うんでしょうね。
見え方がなんか虫に見えるんでしょうけど、うん、一生懸命、うんうん、確かにしてました。その時はやっぱりちょっともう言ってる感じの目になるんですよね。うん、なんかこう母じゃないなっていうのが、うんうん、でも誰かお電話かかってきたりとかしたら、ああとか、うん、あと、まあ、これレビーだけじゃなく認知症全般ケアに入ってくださってた看護師さんもおっしゃってたんですけど、はい、母がまあ少女になるというか乙女になるというか、男性に対してね、うん、興味というか、特にあの自分がずっと初恋やったいとこのおじさんに連絡取ろうとしたりとかね、してたんで、いいやんな、もう電話して、つやしさんみたいな感じで、その人の年賀状を、多分ひた隠しにしてたのかな、うん、なんか、そういった母親の女の部分とかを出されたら、やっぱりまた嫌いな時に、またそういうのがやっぱ出てきちゃうと、うん、もう娘としては耐えられなかったりとか、あ、それを上手にね、今となっては、うんうん、なんかどんな人やったんみたいな感じで、こっちは正そうとするから、お父さん素晴らしかったやないのみたいな。
あ、なるほど。そうかそうか、
そうなんですよ。そのスタッフさんに聞いたのが、初恋の人を探し求めて徘徊をするおじいさんの話、うん、あ、おばあさんか、話を聞いて、うん、
はいはい、
一緒に会いに行って、で顔見たらもうすっと帰るわって言って帰る
はい、でも満足したっていうこと、冷めたわけじゃなく、
なんかね、わからないんですけど、
はいはいはい、
行ってご家族の方にも、まあ、スタッフさんがお話しして、うん、あ、いいですよって、もう寝たきりですけどって言って、うん、でそのお顔を見て、それで作っても帰る。そっからはそこに固執しなくなった。なんかこう変なとこに固執するんですよね、
うん、
それを寄り添ってあげて解放されるパターンもあれば、何回もするって、うん、また本当人それぞれなんやけど、
いろんなケースあるんですよね、
う
ん、
きっと、ね、静止することがかえって、うん、結局介護家族はストレスになるんですよね、その、うん、デイサービスの、うん、まあ、若いお兄ちゃんに、うん、なんかプレゼント買ってあげたいねとかって、うん、もうそんな恥ずかしいからやめてよみたいなのをやってましたけど、
はい、
それその程度なら満たしてあげたらよかったのかなっていうのも、うん、あちらさんのことがわからないから、なんやこのおば、うん、気持ち悪いわこの利用者さんって。
それはないですね、
うん、ないない、
うんうんうん、ね、なんかやっぱりなんか恥ずかしいことをしてるね、うん、って思っちゃうから、それはもうプロなんだから、そんなんよくあるあるって言われたら、一緒になって選んでみたいなことできたかもしれない。もちろん親を大事にしてもらいたいから、変なイメージ与えたくないとか、いろんな多分角度あると思うんですよ。そうやって思われて、なんか殴られたらせえへんやろかとか思うかもしれないし、ね、なんか雑な扱い受けるんちゃうやろかとも思ったりする人もいるだろうし、単になんか変な目で見られたり、
勉強だったら時期によってもちゃうっていうね、笑い飛ばせる時期とね、笑えない時期と ね、そこは難しいですね、確かにね、難しいなと思いました。
だってしんどい時は自分もトゲトゲしてるもん、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
うんうん、ちょっとした一言をね、ピリッとしたりするし、
うん、そうですね、しんどい時はやっぱり寄り添ってくれる人、うん、痛み分けしてくれる人、分かる分かるよって、そういうのあるよねって言って、うん、でも大丈夫よって、その時にもうなんかその瞬間軽くしてくれる言葉だけでも、うん、親孝行はきっと帰ってくるよとか、
うん、
息子さんは背中見てるよとか、うん、はいはい、頑張りますみたいになって、
あ、はいはい、
なるんですよそうですね、だってちょっと先のやつで報われる言葉とか、うん、もうほんま一つ、1時間カウンセリング受けても1個多分入ってるか2個入ってるかぐらいなんですけど、なんかそれがあるだけでもその瞬間は軽くなるんですよね。だからしんどい時はそういうのがあって、プラス生きた情報、その自体もっと楽しようよっていう 全然そんな恥ずかしいことじゃないよっていうのを、うん、使えるもの全部使いやっていう生きた情報が得られて、で笑いが入ったら、うん、まあ1年は頑張れるかなと思いますね、
うん、1年すごい
でもその笑いはなかなか周りにいなかったので、うん、一緒に笑うあるあるとかが、まあ、痛み分けしてくれる人で、ちょっともっと私が介護3だったら介護5やったりとか、うん、お嫁ちゃんの立場で中途3を見ててしんどい思いしてる人とかが、まあ、下の部分の話で、うんうん、なんかもうめっちゃくっさいねみたいなことも、なんかやっぱ泣き笑いができるというか、そうなんです、くさいんですよで、その人がちょっと先行ってるので、うん、便秘に困ってて、うん、便が出た時にものすごい幸せを感じたっていうのはやっぱり引くんですよ、そこまで行ってなかったら、
あ
うわすごいそんな私無理かみたいな、あいやなんか嫌やわ今の母親の嫌やわみたいになっちゃうんですけど、でも今度それを聞いた上でやっぱりどっかには残ってるので、うんうんうん、そういうことになって母親のお産に立ち会った時は、うんうんうん、もう二人母親がふわって楽になった顔瞬間を見て
同じになった
ことないでも一生懸命お母さん頑張って頑張ってってお腹押しながら、もう今出てきたもうちょっと頑張ってってお産立ちやったやつ、まあ、なんかもう自分の中では一つの宝物になってますよね。
まあね、その領域に登りた
い。はい、領域に行くんですよ。
ラジオだ。
そうなんですよ。ね、本家族会の方にご紹介いただいたレビーにすごく賞レース持ってる、うん、信用できるよってご紹介いただいた先生がいて。
はい。
その方を最終的に母、今もお世話になってるんですけど、その先生にも言われたのが、家族会を全部 100% 受け入れてあかんでって言われた。特にレビーの場合って、家族が管理をして長生きできるものですよっていうので、で家族が入るときって、こっちは助けてほしいから入るので、情報をものすごく 100% 吸収しようとするじゃないですか。だから、それは家族がやらなきゃダメなことなのよとか、お医者さんのこういう薬を出す人はもうダメよ。
あ
余計しんどくなりますね、うん、それは。
それで民間的なものも含めて、うん、これがいい、うん、あれがいい、でも、うん、それをお医者様だったり施設とかだったらそれを難しくなってくるじゃないですか、
はい、
これを飲ませてくださいっていうものとかってやっぱお医者さんとの連携もあるので、それをこうできないところはダメとか、まあ、どんどんこう狭まっていく感じだったり、まあ、一番やっぱり知識の部分でですね、
うんうん、
偏りがあるから 100% いいとこ取りをしなさいとか、うんうん、医学的にダメなものはダメやし、うんうん、先生たちも多分分かって、まあ、それぐらいだったら進めはしないけどやってもいいよっていう歩み寄りをして、
うん
うん、家族会ではこの先生いい先生みたいな形で、
うんうん
でこういう先生がいてこういう見解があって今これがレビーにも効くって言われてますよっていう民間のそういった栄養剤的なものとか、うん、もう情報は入るんですよ、本当レビーの人に特化した形で、はい、だけど先生に途中で聞いたので、あんまり 100% ズブズブ入らんように、
う
ん、特に私の場合は仕事もしてたので、ずっと在宅命っていう、うん、まあどっちかで在宅でみんなで母親父親守りましょうっていう考え方だったので、まあ、臨機応変にそこはしなくちゃいけないから、うん、一つの術としてその病気の家族会に入るのはいいですよ、ただこういうこともあるので、
うん、
いいとこ7割6割がいいですよって感じでこうやってなったらまた、うん、最初にねこういうのありますよって言って入っちゃうとドーンってなっちゃったりもするので、うん、なんかそういった情報、
あ、なるほどね、
どんな選択しても介護家族っていうのは後悔が残るっていうのをあるお医者さんに言われましたっていう方の言葉はもうすごい刺さって、あ、そうなんやと思って、どんなことやってもそうなんやと思ったら、あ、じゃあもうこれはもうそうやと思ってやるしかないなとはすごく腑に落ちて、だからこそ特にその一生懸命やろうと、なんとか両親のその今の現状をできるだけキープさせたいって、こうあれやこれや、うん、 やるのも、やれるだけやってあかんかって、でも絶対先生責めたりしないんですよね。その、これ入れてくださいって、うん、絶対ね、はい。だけどお医者さんはストップするので、うん、でもそれでも効くよって言われたら、それ試したいから、在宅でしか、なんとかする
そうか、
吸引の免許取るかなんかしながらでも、やるしかないみたいなところ、うん、まあ、それができる環境はいいかなと私も思うんですよね、口腔ケアの一つとても。思ってますけど、うん、その前までは本当家の近所にしたんですよ。もう通い毎日行けるところにして、
連れて行けるっていう、
ね、はい。でそれでお昼、うん、あの仕事終わったらそのまま施設行って、お昼解除して夜夕飯解除したり、うん、休む時はそのずっといて、で、あの下の世話もでもそれも自分が望んでることなんでさしてくださいとかってやってたんですけど、うん、多分それってあのもう自分の中で落とし込みをこれだけのことをやってる、後悔したくないっていうので、うん、やったりとかね、うん、してたので、うん、なんか、いろんなやり方があるのかなと思うんですけど、うん、それもできる、これもできるっていう方法をね、術をいろいろ教えていただけたらいいなと思って。うん、
そしたら、これからレビーとか介護状態に入った方に、ちょっとどんな気持ちとかいうのを最後、いただけます？
そうですね。レビー小体型認知症っていうのは多分いろいろお調べになると複雑な、で人によって全く症状が違ったり進行も違う中で、もうプロの方の話をたくさん聞いて、人をなんかこれは使えるとか、あ、それならっていう情報を入れながら、もう自分でやりたいと思ったことはやる、うん、無理をしないで、特にシングルマザーだってシングルファザーだったりとかの場合は、うん、なんとかしよう、なんとかしようって気持ちがかえってしんどくなるので、うんうんうんうん、いろんな方に意見を吸収する、助けてもらうっていう、もうオープンな状態で、難しい病気なので、本だけじゃなくて、レビーの体験の人に聞いて、あるあるなんやっていうのを理解しながら、うんうん、笑いながら、うん、怒りながら。
またいろんなバーでですね、
あの、そうですね、
お会いすることあると思うんで、ぜひいろんな形でこう絡ませていただけたらなと思いますので、はいはい、今日はどうもありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
はい、ラジオ DJ されている大月理子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか？この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。